持って礼拝をお捧げいたします。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。アーメン。ご起立ください。賛美172番を賛美いたします。172番です。高徳文28番です。高徳文の28番を購読いたします。高徳文28番、詩編127編、主ご自身が建ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しい。
主ご自身が守ってくださるのでなければ町を守る人が目覚めているのも虚しい。
朝早く起き夜遅く休み、少量してパンを食べる人よ、それは虚しいことではないか。
主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。
見よ、子らは主からいただく修行、
誰の実りは報い、
若くして産んだ子らは有志の手の中の矢。
いかに幸いなことか、 矢口をこの矢で満たす人は、私の門で敵と論争するときも恥を被ることはない。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我々は天地の造り主、全能の地なる神を信ず。我々はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生きる者と死にたる者とを裁きとまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英173番です。173番を賛美します。礼拝のために代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。今日も私たちの王であり、主であり、買い戻しの権利のあられるお方であることを心から感謝いたします。そしてイエス様にあって贖い出された私たちです。この私たちが信仰の手を持って迷わずあなたを 握り、あなたの御言葉を握りたいと願っています。どうか聖霊なる神様、私たちのうちにおられ、テフィリンした御言葉、また聞いた御言葉を私たちのこの心の中に留めさせてくださり、そして悟りを与えてくださいますようによろしくお願いいたします。イエス様、あなたにあって私たちは花嫁として召し出されました。そして神の子として私たちは今おります。ですから私たちはこの御父の御心、これをますます知ることができますように、神の子供として正しく歩むことができますように助け導いてください。私たちは今あなたの御前に出ております。どうかこの聞く耳を開いてくださり、思い心感情を開いてくださり、あなたの御言葉を心に入れることができますように助けてください。御言葉を語られるパスター林先生、また河合先生の上に大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。イエス様のこの御言葉を語るときに100万倍のイエス様を栄光を表すことができますように、どうか大いなる大いなる力、知恵と啓示の御霊を注いでくださいますようによろしくお願いいたします。そしてこの開示された御言葉、宣言された御言葉を通して、私たちがこの1週間御言葉を握りしめて、あなたの命と光で光の中を歩むことができますように助けてください。
アーメン。
私たちは聞くと言いながら、その傾聴が 100% あなたの御言葉できていないことを私たちは次悔い改めます。
アーメン。
どうしても自分の悟りに頼るなと御言葉でありながら、自分の悟りがどうしても入ってしまうこの弱い私たちです。どうか自分をしっかりと下ろして、このイエス様の御言葉 100% 完全な御言葉、完璧な御言葉、ビューティフルでグッドでパーフェクトなこの御言葉を私たちのうちに美しく麗しく入れることができますように助けてください。そうした時に私たちにとってこの頭には麗しい花輪となり、また私たちの麗しい首飾りとなっていきます。この大いなる飾り物としてなるためにも、自分のこの不純物を下ろすことが必要だと主は言われます。どうか主の純粋な御言葉を 100% 取り入れて、きれいな大いなるこの花輪となり、そしてまた首飾りとなる私たちでありますように助け導いてください。最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
続きまして賛美の305番を賛美します。305番です。 本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はローマ人への手紙の4章16節から25節です。ローマ人への手紙4章16節から25節、本日は父の日の礼拝です。ローマ4章16節から25節、はじめに16節を宣言いたします。そのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束がすべての子孫に、すなわち立法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たちすべてのものの父なのです。アーメン。一言お祈りします。父の日の今日です。本当に父は日ごと労を負っておられ、そして本当に家族のために犠牲にしておられる日々です。主よ、誠の父なる神様、あなたが本当に日ごと私たちのために労を負われ、私たちをじっと見つめ、私たちの本当に全て必要を満たしておられる主であることを感謝します。今日私たちはこの日あなたを覚え、また本当に日頃労を負っておられる一家の長である父をねぎらい、そして本当にあなたの御言葉から豊かな恵みをいただくこの時とならせてくださいますように、どうか取り継ぐしもべらを父よで清め、あなたの御旨そのものを語り尽くすことができますように、また聞く一人一人を清め、あなたの御旨そのものを命として豊かにいただき尽くす恵みのひとときとならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。本日は父の日の礼拝になります。私たちの、ね、信仰の父というとアブラハムというふうにここに、ね、今お読みしたところに書いてあるんですけども、本当に、ね、私たちが模範とするべきアブラハム、アブラハムは、本当に7つの祝福をいただいて、そして名実ともに全世界の信仰者の父となりました。本当に祝福された一家、祝福を得た一家、私たちは今日ですね、この父の日、この本当に私たちが模範とするべき、ね、霊的な、ね、この父であるアブラハムから本当に祝福された一家をどのように構築していくべきか、ね、またその秘訣を今日、このローマ書の4章から見ていきたいと思います。このアブラハム、といえば、キリスト教でも、ユダヤ教でも有名ですけども、実はイスラム教でも有名なんですね。というのは、イスラムの人々、その、彼らも実はアブラハムの子孫であるんです。アブラハムの子、イサクの子孫がイスラエル人で、で、イシュマエルの子が、アラブの人たちなんですね。じゃあ、この、ね、遠い東の国のこの日本とか、また韓国、ね、中国、ね、そちらの、ね、クリスチャンたちとは一体どうして関係があるのか、ね、時代がそもそもだいぶ違いますし、また、ね、見たことも聞いたことも、ね、あまりない、場所的にも非常に遠いですね。そのアブラハムがなんで、ね、今の時代のこの国の私たちと、ね、関わりがあるのか、ね、今この16節お読みしました通りです。本当にこのアブラハムの信仰に倣う全ての信じる者が、全ての信じる者が誰でも全世界の相続人となることができるって、この書いてありましたね。この16節のところに、そのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。皆さん、世界の相続人になりたいですか？ 世界のあらゆる良きものを相続したいですね。
アメン。
皆さんも信じるものになりましょう。
アメン。
イエス様を信じるものになる。ならば、ね、この世界の相続人、ね、アブラハムの子孫と皆さんになって、そして世界の相続人となることができるんです。
アブラハムの子孫、誰でもなれるということではないんですね。アブラハムがなんで神様に祝福をいただいたかといったらね、私たちはもうすでにこの聖書の中にもう御言葉いただいてるんですよ。だから今聖書開いているところで御言葉のあるところが皆さんの心をドーンと打った時に、その御言葉を信じて昼も夜もその御言葉がなりますようにという信仰によって私たちが歩むのであるならば、その歩む信仰によって信じた歩むということをアブラームの子孫として主は見なされるって言ってるんですね。肉の子孫ではないんですね。肉の子孫ではない。なぜかと言いますと、アブラームのその系図の中から亡くなった人もいるんですよ。どういうことか。信仰がないゆえに削除された人がいる。ということは、元々の系図があったとしても、本来の人間の系図がね、その家に生まれたからつって、ずっとそのアブラームの子孫として歩むことは聖書は許していない。削除されたということはね、新しくこう記入されることもあるわけなんですね。だからそういったことがこの聖書の系図の中を見るとね、あったのにない、なかったのにある、系図がそうなってるんですよ。私たちはどれ、なかったのにある、これが私たちなんです、ね、なかった私たちは、でも信仰の創始者であり完成者であられるイエス様が私たちにご自身を信じる、御言葉を信じる、父の愛憐れみ許しその恵みを信じる、その信仰を与えてくださって、その信仰によってすっと私たちが入って信仰通り生きようとして、自分の嘘偽りを捨てたりね、良くない手足の技を捨てたり、あらゆることを努力していった時に、主は信仰によって生きようとしている私たちのこのもがき、それを見てね、ああアブラハムの子孫だ、ね、信仰によってね、あっち行きたいなと思ったんだけど、うん、信仰によって止まる、これを見てね、アブラハムの子孫だって言ってるんですよ。アブラハムの子孫どのようになりますか。信仰によって示されたことをね、守る人がアブラハムの子孫になるんですね。だから今私たちは本当に感謝なことに、信仰の先祖アブラハムの子孫になりました。それもね、ユダヤ人は旧約のアブラハムの、ね、子孫なんです。旧約だけを信じている。私たちは何かと言ったらね、旧約新約全部信じている、ね、肉においても祝福いただく、ね、相続権があり、まだ私たちの霊においても、ね、その相続権があるものとして私たちは今招かれているわけなんですね。お父さんの遺産、遺産ってね、多いお父さんがいると、まあ不謹慎かもしれないけど、にんまり、食いっぱぐれがない、遺産が私を待っている、そういう気持ちになるんです。前ね、こういう人がいましたよ。すごいお父さんがお金持ちだって、だからお父さんからね、遺産が相続されたら、その時はね、何倍にもして返すから1万円貸して。残念なことに、そのお父さんの遺産を見た人がいない。だから相続がわからない、そのね、遺産話に1万円を足すということはね、ちょっとポケットがね、硬くなるんですね。見てないね、遺産を人は信じないわけなんですね。 でも私たちはね、アブラハムが神様からいただいて、そしてね、現実的にアブラハムが持っていったその遺産を私たちは今の時代になっても見ているんです。この間イスラエルに行った時にアブラハムが行って住まわれた土地に行きましたね。まあ本当にすごく印象深かったのは、そこにね、水だめがあったんですけれど、例えば戦争になったとしても中で水に乏しくなって苦労することがない、穀物に乏しくなって苦労することがないほど、アブラハムは水も穀物もまた家来も豊富に持っていたんです。アブラハムは自分一族というだけではなく、周りに一緒に住んでいる人々、そういった人々からも本当に祝福された、一人信用された一人でした。そのようなアブラハムだったので、本当に行ってみて私はね、ああここがアブラハムが示されていて住み着いて、この周りに住んでいた人々からすごく信用されて生きていた土地なんだと思ってね、なんかね心の中ですごく嬉しくなりました。遺産というものがあると安心できるんですね。でも私たちの肉のお父様が持っている遺産、そして私たちが相続した遺産、そのものがね、永遠というね、この保証付きの遺産ではないということが非常に残念なことです。だからね、三代続きのね、金持ちがいないというのはもう日常三事なんですね。すごく金持ちだったんだけど、三代目の子孫を見たらね、どうしたんだあの寿町で、なぜそうなるか、信仰の先祖アブラハムがなんで信仰の先祖になったか、そしたらね、彼は、信仰の実態がないその時代に生まれて、しかもその偶像崇拝が盛んで、偶像崇拝を盛んにさせるためにね、さまざまな偶像を作ってね、売って儲がる、そのような家の子孫でした。そこに神様が現れてね、アブラハムを呼び出されたんですね。アブラハムが神に呼び出された時というのは、言葉だけがあって、その言葉によって得た実態がない時なんですよ。ここすごく大事なんですよ。皆さん、いいですか？実態があるものを信じることは信じやすい。どういうことかって言ったらね、どういう実態？例えば、癌にかかって、もう、あと、1ヶ月の命です。つって、もう、お医者さんもそう言ってる。家族もそう諦めていた。なのに、イエス様に会って癒されると、ね、その人が言っている、私はイエス様に会って癒されました。ということは実態があるんです。そうすると、健康な人は、そうなんだって思うかもしれない。がんにかかって、今、あと3ヶ月の命って言われた人が、その、あと1ヶ月もね、もうしないうちに死ぬだろうと思われていた人の命が、ピンピンピンピンして現れた時に、どうやって治ったんだろう。特効薬だったら私にも教えて。最近病院に行くじゃないですか。そしたら病院仲間ができてしまう。癒されてね、ピンピンしていくとね、どうしたんだろうと思って、その時に私はイエス様を信じて、しばらく見ないから死んじゃったと思ったのにね、定期検診で、もうまだすごやかったかどうか、それを検診するためにそこに来て、久しぶりに会った、みんながうわーって、どうしたのって。私、癒されたんです。どうやって？どうやって？手術したの？どこやっても？いや、私、イエス様信じて癒されたんです。となった時に、同じ病気で苦しんでいて、同じ病気で失望していて、絶望していた、その人が、ピンピンとしている、もう一人のね、命を見たときに、イエス様信じたくなりますよね。実態があるからなんですね。 アブラハムの信仰がなんで、ね、偉い信仰かって言ったらね、実体がない時に言葉だけで信じたということなんです。実体がない時に言葉だけをね、仰せられた神様の言葉だけをね、信じてそれを実行したということなんですね。条件的にね、一つも保証されるかどうかということがね、現実的に何にもない時なんですね。心の中で信じたとしても現実がね、保証していないことを人が実行するということはどれだけ難しいことかということなんです。私はこのくだりをね、本当に考えました。何を考えたかと、どれだけの神様の姿で現れたら、実体がないことを言葉だけを信じてね、決断してそれをやるだろうか。すごい神様が現れたんだね、アブラハムには、ということなんですね。アブラハムは信仰の先祖、そして私たちには信仰の子孫というね、先祖と子孫ね、関係が今築かれているんですね。私たちはね、私たちの先に神様のね、この御言葉を信じて、そして実行してくださって得たという実態、その実態を地上にもたらしてくださったのがアブラハムなんです。御言葉を信じて実行して、実態がなかったことを信じた信仰によって、この地上に見える形でね、この資産を残してくださった、子孫を残してくださったね、このアブラハムが残してくださったものを得ること、それがね、保証されているのが信仰の子孫なんですよ。だからアブラハムが信じる信仰より、私たちの信じる信仰の方がはるかに信じやすい。どういうことかって言ったらね、アブラハムはもうすでに得て地上に下ろしてあるんですよ。いい？あそこね、100年後に私のものになるようじゃない。アブラハムがもうすでにね、信じてその祝福を受けて、その実態を地上に残したんです。それで聖書にこう書いてあるんですね。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神。どういうことかって、アブラハムが得たものをイサクが得て、イサクが得たものをヤコブが得て、ヤコブが得たものを次のものが得て、ということを言っているわけなんですね。少なくても自分のね、生きているうちに三代続けて神にあって祝福されるその姿を見届けることができる祝福が、見届けることができる祝福がアブラハムがいただいた祝福なんです。チミさんが得ると得たものを見て子供が信じて得る、子供が信じて得るのを見ると孫が信じて得る、信仰とはどうやって受け継がれていくかって言ったら、実体がない信仰は受け継がれていかない。実体がないのに、お母さん毎日拝みに行ってる、教会行ってる、なんだけどもう全然実体がなかったら、子供がその神を信じようとしませんね。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神というのは何か、アブラハムに現れてね、得させてくださったがね、イサクにも現れて得させてくださってね、ヤコブにも現れて得させてくださったということなんですね。だから一番下の方から見れば、信仰によって得たという人が二人もいるんです。信じないわけないでしょ。この祝福を争って兄弟同士が殺し合う羽目になるほどの祝福だった、ね、ヤコブとエサオは、ね、この祝福のために殺し合う羽目になったでしょ。それでヤコブ逃げたんでしょ、おじのところに。弟を殺さなければね、 ならないほどのね、重要なことが神にあって祝福を受ける権利だったんです。信仰の先祖アブラハムです。皆さん自身も、皆さんそれぞれの家族の中において、皆さん自身が信仰の先祖にならなければならない。でもね、アブラハムが信仰の先祖になった時のわけと、今皆さんが皆さんの家々において信仰の先祖になるわけは全然違うことなんです。アブラハムは行く手を分からずに、ね、本土、ね、親戚、父の家を離れ、こういうね、実体がないところに、ね、その実体がないことを信じて、ね、今まで慣れ親しんでいた本土、親戚、父の家を離れて、どこに行くのかわからない、行く手がないところを行ったわけなんですね。ですけど、もうすでにアブラハムの信仰によって、その祝福は地上に降ろされてきました。皆さんはね、実体がないことをするということではなくて、もうすでにアブラハムの信仰によって地上に降ろされている、これをね、アブラハムのように信じて、アブラハムのようにいただく、これが私たちの課題なんですよ、ね、アブラハムはもうすでに実体を与えて、ね、得ているので、アブラハムのように信じて、アブラハムのようにその祝福に預かるということなんですね。いいですか。本当にこの信仰の先祖アブラハム、信じる私たちみんなの、ね、父アブラハムなんです。このアブラハムが私たちに残してくださったこの信仰による技、これに本当にあらゆる奥義が、答えが与えられていて、それを信じて守り行う者にはアブラハムと同じ保証が与えられている。この幸いを知らない人があまりにも多いですね。あまりにも多いですね。自分のね、親からいただくその、遺産というものがわずかばかりであっても、あったならあるということで信じているんですね。だけど神様がアブラハムを通して信じた信仰によって、私たちにもうすでにお話題になった信じた信仰を行うか行わないかによって、得るか得られないかというね、この時代において、私たちはね、どんなにどんなにこの信仰によって誰々がこうなったよ、この信仰によって誰々がこうなったよ、この信仰によって誰々がこうなったよって言っても、聞こえない、孤独、聞かない。いい？聞こえない、孤独、聞かない。聞いていても聞こえない、ね、聞こえなかったことにして、ね、聞かない、ね。これが今の私たちなんですね。いいですか？アブラハムはどうやって得たかって言ったらね、一つ。アブラハムはね、本土、親戚、父の家を離れて、私があなたにね、命じたところに行けば、私はあなたにね、これ、これをあげるって。じゃあ、創世記十二章のその場面をちょっと宣言してください。
では、創世記の十二章の一節から。その後、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、
祝福する、
あなたの名を 大いなるものとしよう。
名を大いなるものとする。
あなたの名は祝福となる。
祝福となるんだって。
あなたを祝福するものを私は祝福し、
アーメン。
あなたを呪うものを私は呪う、
アーメン。
地上のすべての民族はあなたによって祝福される。
どうやって言ったかって言ったらね、これをずっと言いながら、そうなるそうなるそうなるって言ったんです。いい？この7つの祝福をしっかりとどめて、それがね、そうなるそうなるそうなるって言ったんです。いい？飛行機はある日突然、でっかい、とてつもなく大きい、ね、この鉄の塊が浮いたんじゃないんだよ。そうなるそうなるということのこの例えね、空飛ぶね、その鳥を見た時に、私も飛んでみたいなと思っている人が飛べないので、どうすれば飛べるだろうかつってね、紙飛行機になってね、紙飛行機がああやって飛ぶんだからね、もっと大きいの作ったらね、飛べるんじゃないかなって、こう人の思いの中でしたいことが廃れずにずっと発展してるね。一番最初に小さなことを飛びたいと思った時に、こうすれば飛べるかもしれないということで一つをやってみたんです。やってみたらなんかね、可能性が少し見えてきたんです。そんでそれをまだやってみて、あ、これをもっとこうしたらいいかもしれないね。それでまたやってみました。そしたら今度また、いや、ここにこういう工夫をしたらもっといいかもしれない。いいですか？夢が廃らない夢が実現されるということの法則はこれしかないの、ね、アブラハムが神様が言ってくださったことを実践しながら、ね、実践しながらなるなるなるつって歩みました。それでなりました、ね、世の中の発明というのはみんなそうなんですよ。あることを気づいて、こういうのあればいいなーって、どうすればこういうのができるんだろうか、そしてその中で生まれたある一つをね、一つを掴んで実践してみたら、その実践してみたことに工夫が施されていくんですね。工夫してみたものを実現してみたら、もっと工夫しなければならないところがまた現れてきましたね。これの引き続きが実体化された飛行機。 Thank you、ね、夜も見えればいいな、光があればいいなと思ったんですよ。あのおっさんが、名前誰か知ってる？エジションでしょ、エジションでしょ。私がね、英語の発音を変にするからね、愛子さんがね、なんでオードリー・ハップバーンって言うんですかねってこと、ね、私がオードリー・ハップバーンって言ったから、言ったことは絶対に忘れない、ねね、今私はエジションって言いましたね。彼が、夜でも見えればいいな、明るければいいなと思ったんですよ。それで何か作ってね、そしたらすぐ電気が入りましたか？いやいやいやいや、すごい回数だよね、覚えてたのに忘れたね、すごい回数だよ。発明というのは何かって言ったらね、発明というのは最後の最後ね、 ずっと自分が持ち合わせているその夢を捨てらさないで、工夫に工夫を重ねる人が発明者になるんです。夢、誰が実現するか、ね、ずっと四六時中にね、もう寝ても覚めてもそれがね、したいという願い、そのために浮かんだものを工夫するね、その日頃の能力、それがね、その人をね、いろんな分野で成功者として導いていくわけなんですね。聖書にこう書いてあるんです。夢がない、ね、ものは滅びる。どういうことかって言ったら、夢がない人は人間としてね、その人間としてのその尊厳だとかね、そういうのが全部なく、動物化、獣化されたね、その世界で生きるということなんですね。夢ね、幸せな家庭を作る夢、幸せな夫婦になる夢、幸せな親子関係を築いてね、誰よりアットホームなね、家を作る夢、子供が本当に社会生活が立派にできて、その中に置いてね、持ちいられる夢ね、いろいろ夢がありますよ。その夢をずっとずっと追求していく人、その夢を自分から見放さない人、夢を自分から見放さない人、見放さない人ね、これが誰かって言ったら、私たちの信仰の先祖アブラハムだったんです。カナンの地、約束の地に入るまで彼は一度も夢を、神様から与えられたビジョンを見放したことがないの。いい？ずーっと見放さずに行ったので、見るとね、途中閉じね、立ち止まった、失敗したがないのでね、すぐにそこに入ったって書いてあるんです。でもそこを行ってからまだ失敗するんだよね。もう得たと思って、神様が与えてくださる夢、ビジョンというのは、ここに到着すると、到着したところに置いて、まだこうやって見せてくださるんですよ。産んで増えて血に満ちるために、支配して征服して治めるために、この場所で新たに見なければならない夢があるんです。この場所でまだ新たに見なければならない夢があるんです。これが私たちをお招きになった神様の私たちに対する計画なんですよ。だからね、私こうやって見てて、すごい才能があって、神にあって、一生懸命そういう夢にね、向かってやっていたのに、あるところに行ったら、ああここがいいですつって止まる人がいるんだよ。ああそこら辺止まりか、いいですか。神様はアブラハムを祝福する、そのね、こうプロセスを見ると、どんどんどんどん大きくなっていくんですよ。名声が大きくなってね、名が高められね、土地が広くなりね、勝利が大きくなり、どんどんどんどん大きくなるんです。どういうことか、神ご自身と関わりを持った人を通して、その人のね、日常茶飯事が祝福されて強く大きくなってこそね、その人が拝む神が真実であることを証しすることができるんですね。だから神様を、私たちをね、続けて続けて続けて続けて、でこうやってこう周りの人が信じないじゃない、これでも信じないのか、こんなに祝福されてるのにって言うんですよ。まだ祝福して、そんで、あらまあバカ人か、これでも信じないのか。祝福受けている、その人の信仰によって祝福受けている、その人の姿ね、それを通してね、神様がこう言ってるんですね。信じなさい、信じなさい、信じなさいってやってるんです。 世の中の神様というのをふんずり返ってね、そしてね人をね屈服させる、それが常だね。もっと拝め、なんだか知らないけどもうしっくりいかないなって、拝むね、それでしっくりいかない、どういうことになっちゃうと、どうしたらいいんですか、もっと拝みなさい、これが空女座だね。良くないことは拝み足りないから、私たちの神は何ね、ちっぽけな信仰をね受け取って、そしてその人を祝福して、信じてない人にこれを見て信じなさい、これを見て信じなさい、これを見て信じなさい、神だったらこのぐらいは知ってくれないとね。人を困らしちゃ神じゃない。いいですか皆さん、本当にこの父の日で、あのパスタがアブラハムを連れてくるとは私は思いませんでした。このアブラハムを連れてきて何をするつもりなんだろうと、父の日に。そしたらね、父の中の父なんですね、私たちの父の中の父ね、このアブラハムを連れてきたんですよ、パスタが。本当に天性の父でもあるこのパスタが、多分夜通し休まれてないですよね、この御言葉で。今日はもうとっくにそうでした。ありがとうございました。
いやいやいや、世に働き多いですけれどね、まあ、父親は、ね、家庭を守るのが、やりがいになるんです。だから本当に、ね、家族のために働くこと、これ父親にとっての、本当に喜びなんですね。家族が本当に安息してで喜んで笑い合って、ね、そういうありさま、それを見ると、ね、和むんですね。父親にとっての、ね、本当に、苦しみというとするならば、本当にその家族がこの、和んでいない状況、ね、泣いている状況、ね、これが、父親の苦しみなんですけども。で、なんで、ね、アブラハムを、ね、父の日に連れてきたか、初め私も分かんなかったんです。でもなんかアブラハムって、アブラハムからどうやってその、ね、お父さんをのメッセージになるんだろうって。で、しばらくその黙想していると、ね、神様から与えられたのが、本当にこのアブラハムという私たちが見習うべき、ね、模範とするべき父親と、その家庭、ね、その家族、ね、どういうふうにしたらこの、ね、私たちが模範とするべき祝福されたアブラハムの家系にのようになれるのか、ね、そのためには、ね、どうすればいいのか、これはアブラハムだけの力ではないと思いました。本当にアブラハム、確かに信仰によって優れた人です。信仰を、ね、聞いたらもうそのまま従順する能力、これすごいなと思います。75歳で、ね、もう、こんな中で、ね、75歳以上の、ね、方、本当に75年ももし、ね、その同じ場所でずっと暮らしてきて、そして同じ考え方、同じ近隣、同じ、ね、共に育った、ね、友人知人親族のところを、ね、神様から呼び出されたからといって、そこを出て、ね、全く知らない、ね、しかも行き先もわからない、ね、というところに出るなんていう人はまずいないけど、アブラハムはしたんです。で、ね、もっとすごいなと思ったのがその妻です、ね、サラ、ね、その妻サラ、ね、ある日突然ですね、夫がですね、神様から呼び出された、さあ行くぞ、ね、家財道具まとめて、ね、それで、ね、もう友人知人親族にお別れをして、ね、さあ行くぞ、ね、普通ちょっと待ってって、ね、いうのが妻なんでしょうけど、しかしですね、なんと妻サラはですね、この夫の、ね、その神様から召し出されたというそのコーリング、これに対して一切、ね、水を差すようなこともせずに従順して、ね、神様が、ね、言われたところ、ね、じゃあ私も一緒に参りましょうって言って、ね、行ったんですね。 本当に神様がアブラハムを選んだ、ね、理由、アブラハムを選んだだけでなく、本当にサラも、ね、本当にこの妻がサラであったから、選んだのではないかというふうになんか思うように、ね、なってきました。確かにですね、一家の長は父親です、ね、夫です。まあ、聖書では、ね、そういうふうにありますので、ね、世の中は何と言ってもそれが真実なんですけども、ね、でも本当にこの信仰の過程を、ね、祝福の過程を本当に安息して築き上げていくためにはですね、本当に信仰の舵取りを心置きなくできる、ね、一家でなくてはならないです。そのためには、ね、父親一人だけでなく本当に母親の信仰もまた、ね、そこによって大事であるわけですね。独身である男性女性の皆さんは本当に信仰の過程を本当に信仰における舵取りを心置きなくできる過程を、ね、目指していただきたいと思います。このアブラハムと、ね、妻サラの本当にこの家庭、素晴らしい家庭、私たちが見習うべき信仰の父、また、ね、信仰の母、ね、これを本当に私たちは目指していきたいと思います。でこの18節、ね、4章18節の、ローマの4章18節、書いてあるんですけども、彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それは、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。なる気満々だったんですよ、アブラハム。あなたの子孫はこのようになる。神様が、ね、夜外に連れ出して、ね、空を見上げなさい、ね、星々がたくさん見えた、ね、その星々を見てあなたの子孫はこのようになるというのを神様の言葉をアブラハムは聞いてそれを信じた、ね、ヘブライ語ではアーマンと言います。アーマン、ね、アーメンの、ね、元の言葉です。本当にこの神様の言葉に対してアーメンして信じた、こうなるんだこうなるんだこうなるんだって信じて、そしてそのあらゆる国の人々の父になる気満々になったんです。19節でアブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることとサラの胎が死んでいることとを認めてもその信仰は弱まりませんでした。なんと100歳になって、ね、もう自分のその、ね、子供を産む力も、ね、また妻のその、ね、生殖能力ももう本当に死んだも同然であるということを認めても、ね、これ別訳ではじっと見つめても、ね、本当に不可能であるという現実をじっと見つめてもそれでも彼の信仰は弱まりませんでしたと書いてあるんですね。これが本当に祝福の家庭の信仰の父の信仰であり、また、ね、信仰の母、ね、サラもですね、ヘブル書11章10節見ますと、ね、もうすでにその年を過ぎた身であったにもかかわらず信仰によって子を宿す力を与えられた。それは彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからである、書いてあります。
だから信じる信仰の力は何かつったらね、なるなるなる、それをねずっと言い続けて、なるなるなる言い続けて神を見ることだったんです。廃れた自分の体を見てなかった、ね、女としての機能を失っていた自分の妻を見てなかった、なるなるなるって神を見ていたんですよ。なんでそのなるなるなるって神を見る、ね、ことができたかって言ったら、ね、カルテアウルを離れてから神様が自分に関わってやってくださったことが信じる信仰のね土台になっていたんですよ。皆さんも信仰によって一つが解決され、信仰によって一つを得て、信仰によって一つを高め、信仰によってね押し進めることができた。こういうことが皆さんがね、一つ一つ一つ一つこうやってね、重なるたびにどうなるかって言ったらね、皆さんの信じる信仰の力がより一層強くなるんですね。信仰の力が強くなった人というのはね、人がね、何を言ってもね、聞きはしません。その人の信仰を人のね、言っている言葉がね、思い煩いをさせて、その人を、その人の信仰が目指していこうとする、その道をね、止めることはできないんです。 アブラハムはね、なるなるなるつって推し進めていって、それでそのなるの主人公になったわけなんですね。彼がなるなるなるつってね、得たのはたった一人イツハクなんですよ。得たのはたった一人ね、アラブのね先祖となったイシュマエル、ね、その後サライが死んだ後に結婚してからね、再婚してからまだあの子供たちをたくさん産むんですけれど、それ信仰の先祖じゃね、信仰の子孫ではなかったね、信仰の子孫ではなかったということなんですね。皆さんいいですか、世の中に自分の父親父母親に対して失望したね人で、あの人生を、その親のせいにしてね花咲こうという努力もしないで生きる人がたくさんいるんですよ、ね、何にもしないで親がやってしまったことによって打ちのめされて、そしてねもうぐーだら人生になってね、それを言い訳にねぐーだらぐーだらって生きている人がたくさんいるんですね。いいですか、父を変えることがどれだけ偉大なことか皆さんがよく知っている方をちょっと紹介しましょう。ロクペラね、世界一の金持ちだよ。あの当時彼が持っていたお金を今のお金で換算すると、今の金持ちは彼の足元にも及ばない。いい、ロックペラ、彼は世界最大の金持ちなんですよ。彼が持っていた財産を今のお金でね計算し直すと、今の金持ちは金持ちじゃないです。それだけの金持ちだ。なんだけどロックペラのお父さんどうだったかって言ったらね、お父さんはぐーだらお父さん、罰屋のお父さん、ね、実体がないことをね、不意として、ね、人からこの資本金を出してもらって、そんでいつも詐欺師呼ばれるお父さん、そのお父さんだったんですよ。だから、このお父さんを見てしまったら、もうロクベラなんかもう希望何にも持ってないんです。だから、お母さんは素晴らしいクリスチャンだったので、このお母さんは何をしたかって言ったらね、ロクペラにもう一人のお父さんを教えたんです。天の父なる神様を教えたんです。天の父なる神様を教えたんですね。そんでこの父なる神様が有り余ったものをたくさん持っていますよって、天地に満ちているのは神様のものですよって、それを神様が得させてくださる、得させないということによって、人がその生き方が健やかにもなり成功することもあるということで、あなたは鼻で息をつて風天の虎みたいなね浮いているそのお父さんではなく、ね、このお父さん信じなさい、このお父さんね、このお父さんに信じなさいって、このお父さんからね、お父さん、このお父さんにあるものを引っ張ってもらう、ね、この引っ張ってもらうのはお母さんが言った通りしなさいって言ったんですね。何をする、教会は一番最初に行け、そして一番前の席に座れって言ったんです。人生に困ったことがあった時にはね、他の人ではなく牧師さんに相談しなさい。そんで右のポケットはいつもその日その日稼いだお金の中から10分の1を取って右のポケットに入れときなさい。お母さんがいくつか、彼はお母さんがまともな人だった、貧しい中においても尊敬できる人だった、そういう人だったので、言葉と行いの実態がまっすぐであるこのお母さん ね、貧しい中においても、ね、あの風天の、ね、浮き草のようなお父さん、そのお父さんと、ね、同じ道を歩まないでイエス様に会ってまともに生きる、そのお母さんを見て、ね、周りの人々もそのお母さんをし、あの信用するうち、まだあの尊敬してるんですね。そしたら尊敬できないあの親父を見るということはやめて、お母さんがね言ってくださったこのお父さんを見ることにしたんですよ。このお父さん、このお父さん、このお父さんを見ることにして、その理由は何かって言ったらね、あのお父さんはね問題ばっかり持ってくる、たまに帰ってくるとね、それであんたの夫にやられたよっつって、もう人が押し寄せるね、帰ってくると、帰って家庭の中の平和がなくなる、そういうそのようなお父さんね立ったんだけどね、このお父さんはあなたのことを全部責任取ってくださるということを教えて、お母さんが彼に残したね 1,2,3 ってこうやってあるわけなんですね。それを彼はね全部ね守るわけなんです、ね、いい、彼がどれだけ祝福されたかって言ったらね、この6ペラのために独占禁止法っていうのができた。6ヘラ1人の独占状態、独占状態の事業展開になったので、石油会社も製油会社もガソリンスタンドも石油関連のものは全部彼がね、ピンからキリまで全部やってるわけなんですね。みんなが石油を開発している時に、彼は開発された石油を使えるような構造を作るんですよ。製油構造っていうの、あれね、ガソリンに変えるための構造を作るんですよね。石油をいい、これが神様が与えてくださるその遺産なんだよ。いい、石油を開発しに行ってね、ボコボコボコボコどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんね、やりました、出ました、パーでした。製油工場、石油は誰かが当てて出してくる、これを工場でね使えるものにしなかったら使い物にならないわけなんです。彼は少ない資金ね、この石油を発掘するね、これはお金すごいかかる、当たるか当たらないかもわからない、だけどみんながそれにね押し込んでね励んでいる時に、彼がやったのは工場作りなんです。だから絶対に彼のところにね、これを使えるようにね全部変えてくださいって言って、お米で言うと精米だね、お米で言うとね、お米そのまま畑から持ってきたってコアンにはできないよね、精米してもらえないと。石油も同じね、お米で言うその精米工場を作ったわけなんです、会社を。それで彼の石油は全部そこに来ないと、精米されてないそのお米と同じなんですよ、価値がないんですよ。だからどうなったかって言ったら、一定に彼のところに油が集まるようになってね、その集まったその油をね売るところをたくさん作らなければならないという知恵がどこから来た？主からですよ。精米じゃない、なんだっけ、精子なんだそれ、あの油をね、使える油を作る構造を作るようにしたのも神様ね。この油がね、車がたくさん動くようになると、あちこちでこの油が必要になっていくからね、ガソリンスタンドをね、あちこちに建てなさいって言ったのも神様。お金でお金を儲かるんじゃないんだよ、 お金でお金を儲かろうとした時に、そのお金で失敗もたくさんするんだ。お金でお金を儲かろうとした人の中で、ね、成功する人は一握りなんです。お金でお金を儲かろうとしていて、失敗して、ね、もんなしになる人は今も昔の時代もわんさかいます。神が私たちに与えてくださるその成功というものはどういうものかって言ったらね、ここに与えてくださるんです。ここに。いい？主を知ることが知識の始まりだって書いてある。アーメン。アーメン、アーメンしたね。アーメン、アーメン、アーメンだよ。なぜかって言ったらね、知識って何の知識があれば私たち成功するのよ。ね。物の摂理を、物を見たときに、その物の摂理が、摂理が分かって、ね、その物の摂理が分かったときに、それを具体化していくということが知恵なんですよ。知識と知恵は別物だよ。今日まだすごいこと言ったね、主よ。ね。物の摂理が分かるようにして、で、物の摂理、どうやって分かったの？行って、石器を開発するんじゃなくて、ね、精米工場作る。流れを見たときに、それをやってくださるのが主なんですよ。そしたら、ね、今度、ね、ガソリンスタンドが必要だよ、つってね、どんどん作れ。ね、それを言ってくださったのも主なんですね。どういうことかって言ったら、地帯をつかる。何に今ね、手を出せば成功するか。ね。彼がもしね、工場だけを作って、そこでふんずり返ってね、ここがいいです。もうこれで結構でございます。って言ったら、彼はね、世界一の金持ちにはなれなかった。主を感謝します。して、ね、感謝します。つって、今、世の中が動いているのを、まだ、主は感謝します。ってよく見るんです。そしたらね、その中で、ガソリンスタンド。そうかーつって、ガソリンスタンド作って。いい？ 1930 年代だよ。その時に、独占禁止法ができた。どれだけ彼が成功したか。だから解体したんですよ、彼の会社を。彼の会社を国が解体したんですよ。解体しても彼は何をしたかって言ったらね、解体されても、解体された後に神が祝福したものを人がね、なんとか引きずり下ろそうとしても意味ない。どういうことかって言ったら、解体されたんだけど、会社の株は持ってたの。ね。そしたら、今度ね、株価が上がった。ヨセフ殺そうと思ったらね、エジプトの総理になった。いい？神様が一回目を止めて、祝福してあげよう。なぜ？この人を通して世直ししなきゃいけないからですよ。ね？彼は大学を何個も建てたよ。病院も何個も建てたよ。ね？世界的なこの、ね？図書館。もう高い書物がたくさんある。教会何個も建てたよ。彼がそれをしてね、成功した時に一番気をつけたことがあるんです。自分がいくら儲かったかということを数えることは彼は気をつけなかった。自分が稼いだものの正確な10分の1を捧げられなかったらどうしようということを心配して、彼の会社が稼いだものの10分の1だけを計算する会計士が何十人もいた。これがね、 世界的な金持ちになる人たちなんですよ。始まりどこだった？右ポケット、ね、右ポケットに忠実だったんですよ、ね、右ポケット一日日雇いをした賃金、その賃金から、ね、いただいた、ね、その10分の1をここに入れてたんです。いいですか皆さん、神様の祝福にはね、法則があるんですよ。アブラハムが祝福を受けることも法則がありましたよね。ロクペラが祝福をいただいたのも法則がありましたよね。ユダヤ人、なんで未だに祝福をね、この地上の祝福のほとんどをユダヤ人が握っている、ね、握っているんだけど、なんで彼らにはまさにアブラハムの神、ね、イサクの神、ヤコブの神、三代続きのその信仰の印の中でずっと生きてるんです。ユダヤ人。だからユダヤ人でこのテピリンをする子供で、その信仰による三代を見てない子供がいない。それ見たので信じるんです。変な話。こっちは見てない。上見てない。ようわからない。彼らはだからね、奇跡印不思議はわからない。ということなんだけど、でもね、おじいちゃんとお父さんはわかる。おじいちゃんとお父さんがもらったならば、私も同じようにすればもらえる。ね、遺産として考えているんです。この法則を、祝福を受ける法則を彼らはもらった遺産として、もらう遺産として考えて、それを守っているんですよ。私ね、信仰はめちゃくちゃでありながらね、捧げ物をたくさんする人見たことがある。信仰が伴わない捧げ物は教会の帳簿に書かされるだけだよ。私がね、それを言うとね、みんなね、びっくりする。はっ。信仰なしで、こう、ただ単にしきたりだから、どれだけ捧げてもね、教会の帳簿に載ってるだけ。ね。天には記録されてない。だから主が言ったでしょ。たくさんの、ね、献金を持ってきて捧げる。あの時のね、あの捧げ物をする時に、このあれでしょ、あの丸っこいお金でしょ、銅でできたりなんか鉄でできたりしてるでしょ。あれラッパ型だから入れるとザランザランザランザランザランザランザランザランザランザランザランザランザランザランザランザランザランザラン、一番少ないお金を持ってきて、ね、ヤモメが入れたんですよ。全財産、ね、全財産入れたの。その時に主がそれを見てね、心ありのヤモメが捧げたものを彼女が一番捧げたって言った。どういうことか分かりますか？捧げられているものが、心が伴われてないものは、ね、主は受け取らないって言ってるんです。あのヤモメは一番少ないものをね、捧げた。恥ずかしくて人が見るかもしれない。でも全財産を主の前に手ぶらで来ることはできないので、私は主の前に行きたい、でも手ぶらでは行けない、もうこれがもうなけなしのね、これ最後捧げたんですよ。そしたらイエス様が言ったのは、彼女が捧げたのが一番捧げたって言ったんです。彼女が捧げたのが一番捧げたって言ったんです。ロクペラがね、すごく祝福されたのは、私はね、この人は自分の十分の一が絶対に狂わないように、十分の一だけを計算するね、会計士が何十人もいたっていうことを私がね聞いて、
神の前に捧げ物をするにおいても自分が金持ちだから、ちょっと多めに捧げればいいやということではなく、ね、もしも自分が失敗したらどうしようということを、ね、心恐れおののいて、それで、ね、しっかり捧げたわけでしょ。祝福には法則があります。皆さんが政治家になるとしても、ね、政治経済文化教育において皆さんがどの分野においてもその祝福を受けるとしたら、その分野の長になるためには、ね、その分野にもう本当に歴としたその聖書が教えている、ね、その法則を守り行わなければならないんですね。その守りを行ったところに神様の報いてくださるこの祝福があるわけなんですね。私は信仰は今乏しいね、この全世界日本に 1% あるかないかって言われているこのクリスチャンの中で、私はですね、皆さんにずっとパスタと一緒に教えているのが信仰には法則があるよってね。道を渡る時にね、赤信号があって青信号があってね、黄色があるのと同じように信仰にもね、ゴーサインを出される時があってね、止まれがあってね、今一時停止しなさいということもあるよって、それに沿って信仰生活をすれば、それを保証して報いてくださるのは私ではなくこの方だということをずっと私は言ってきました。私は私の代でこのメッセージに預かっている皆さんの中からこの法則を実践して、本当にあらゆる分野においてその分野の長をね、仕留める収める、そのような一人一人がね、起こされることを願ってこの牧会をしているんですよ。私はいつも言っていますよ、生活ね、この実体化された信仰生活こそがね、皆さんが生きる道だよ。生活と信仰はね、実体化されなければ私たちはね、大いなる祝福には預かれないんですね。ぜひ信仰の先祖アブラハムがね、地上に下ろしてきたその祝福なんですよね。それを信じて実践すればね、私たちはこどしてね、上から下ろしてもらうっていうのは難しいかもしれないけど、もうすでに信仰の先祖アブラハムが上から下ろしてもらったんです。だから行いを正しくすれば必ずそれに預かることができるんですね。その証拠としてユダヤ人はね、ユダヤ人は私たちからしてみるとね、なんだこれ信仰会と思うような、そういう状況ですよ。イエス様信じてない。でも彼らは上から下ろしたものを絶対にこうすれば得るというね、この信仰のもとでその行いは絶対するんです。そしてその行いによってね、彼らは今もアブラハムがいただいたその祝福のね、この要になって今この時代の中でね、いるわけなんですね。私たちにはね、私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私が実行すると約束してくださったイエス様がいるんです、ね、ということは私たちが実行していくと、行いの面を正しくしていくとどうなるかって言ったらね、主が実行してくださるって言ってるんです。行い、正しい行いプラス祝福だよ、ね、正しい行いプラス主が実行してくださるんですよ。これを余すどこなく信じて主が実行してくださる素晴らしい素晴らしい素晴らしい、その数々の祝福に預かって、そして主に栄光を捧げる皆様でありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
それでは、今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを今しばし、神様にお捧げする時を持ちたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。
今祈る時これだけ祈ってください。主よ、ビジョンを与えてください。与えられているビジョンが私の中で廃れることなく、昼も夜も私を励ましますように。ずっとそれが私からこびりついて離れませんように。ビジョンが私からこびりついて離れませんように。これが私たちが得なければならない。ビジョンが私にこびりついて離れないビジョンになりますように、この時間祈っていきたいと思います。では祈りましょう。
世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束が全ての子孫に、すなわち立法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たち全てのものの父なのです。
アーメン。
アーメン。主よ、信仰によって本当にこのビジョンが与えられ、そしてそのビジョンをしっかりと握りしめたアブラハムは事実し、全世界の国々の父となりました。私たちも主よ、本当にこの与えられたあなたからの幻を握りしめ、そして本当にアブラハムの子孫として、その祝福の実態、その御言葉の実態を得ていく私たちとならせてください。誠にロックフェラーがそうでした。ヨセフもそうでした。本当に彼ら父と呼べるような人が身近にいなかったにもかかわらず、天の誠の父を父とし、そしてその父に倣ってその祝福の実態を得ていきました。主を、一人一人も本当に今父がいないとしても、本当にあなたを誠の父なる神様を父とし、そして祝福の実態を得ていくものでありますように。主よ、今日は父の日です。本当に父親として働いておられる一人一人に、主をあなたが豊かに報いて祝福を注いでくださるように。またこれから結婚を控えている男性が本当に良き夫、良き父として、これから本当にあなたから直接の養いを受けていくことができ、そしてこのアブラハム・サラ夫婦のごとき栄光の夫婦を、栄光の家庭を築き上げていく一人一人でありますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
私ね、本当に今日、あ、そうか、ビジョンが与えられてもすぐ忘れてしまいがちな私たちがいて、ビジョンがね、実行されないんだということが分かりました。だから祈り方として、私からこびりついて離れないビジョンでありますように。主よ、私からこびりついて離れないビジョンね、それを与えて突き進ませてください。この祈りが必要なんだということがすごく分かりました。皆さん欲しいでしょ、自分からもうこびりついて離れないビジョン欲しいでしょう、ね、それが実態を編み出すんだよ、実態を編み出すんだよ、ね、絶対にこのビジョンに立ってください。
本当 当に皆さんには、ね、祝福されてほしいと思います。
アメン。
ね、父の日の礼拝として、まあ、今日メッセージ整えたんですけども、しかし本当にこの皆さんがビジョンを、ね、神様から与えたビジョンをこのアブラハムのごとくしっかりと握りしめて、でそれで、ね、本当に皆さんが進んでいくならば、皆さんもアブラハムの子孫になることができるんです。
アメン。
ロックフェラーの話も、ね、ちょっと出てたんですけども、この、ね、赤ファイルのですね、実は最初のページと2枚目にこのロックフェラーが、ね、実際に生涯捧げた献金額のこの年間の、その集計があり、ね、またそのメッセージ概要、ね、あるですね、ぜひ、ね、読んでくださり、そして、ね、このロックフェラーのお母さんの、ね、銃の遺言、ね、神様を実の父以上に敬うって、ね、神様を尊重するごとく牧師を尊重するって、ね、この10箇条が、ね、ここにあります。まあ、これ、まあ、インターネットの方からでも、2021年の10月10日、ね、天聖教会の2021年10月10日の、メッセージになりますので、そこから修法が、ね、ダウンロードできますので、ぜひこの祝福の法則、ね、いかにしたら、ね、この祝福を得られるか、法則を皆さんもぜひ身につけてください。それでは賛美409番を賛美した後に幸せと成功の宣言文を宣言いたします。409番です。幸せと成功のための宣言文を宣言いたします。それでは宣言いたします。せーの。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ、日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら
悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる。私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、一人一人の本当に重い思いがこの捧げ物の中にあります。
アメン。
どうかあなたが一人一人の重い思いを受け取ってくださすように、すべてをご存知であられる主、本当に人がその密室の中においても主を本当に行われたことを、その思いを見ておられ、行いを 見られ、その志を見られる主、あなたが一人一人の思いを主をどうか受け取ってくださすように、その感謝の気持ち、またあなたへの満願の気持ち、あなたに願う気持ち、また本当に願いを叶えてほしいというその願い、一つ一つをどうかあなたがお受け取りになってくださすように、あなたが全てを働かせる良しとしてくださる主、あなたが一人一人にしっかりとつながって、本当に一人一人があなたをしっかりとつかみ、あなたと共に歩むこれからの一生によって大いに大いに祝福されたものでありますように、大いに主を経済において主を必要が満たされ、またもひとことにおいて必要が満たされますように、また一人一人のあらゆる病や痛みが癒されますように、一人一人が 本当にイエス様にしっかりとつながって礼拝とまた賛美と喜び命の祝福を受け継いでいくものでありますように、これからの人生がそうでありますように、主よ、新しく始まった1週間がそうでありますように、それぞれの仕事を祝福し、またあらゆる働きを祝福してください。また主よ、これから結婚を控えている若者たちが本当にイエス様を第一とする素晴らしい伴侶を得て、イエス様を第一とする素晴らしい家庭を構築し、そしてこのアブラハムのごとく素晴らしい主よ家庭を、また祝福の人生を、祝福の主よ子孫を残していく一人一人でありますように祝福してください。主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557番を賛美して、その後に祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ここまでいたします。引き続きそれでが主と共に交わる時を待ちたいと思います。